鈴木亮平が好きすぎて困る、
うん、好きすぎて困るそうね、色ね、前回からなんかちょいちょい小出しに出してさ、
そう、ただの匂わせ、
素敵、
あ、ね、見ました、
見ましたか、シティハンター、ネットフリックス限定ね、
見たよ、もう、
うん、どうでした、好き
好き、
いや、すごかったですよね。
ていうか、もともとシティハンターが好き。
あ、
シティハンターってタイトルかっこよくないですもん。
ダサくない？ごめん、ダサくない、
いや、80年代ですよ、80年代。
都市の漁師、
うん、え、何、あ、そっか、ね、あれか、シティハンターあれだね、モノちゃんは。うん、昔のアニメを見てないんだね。
いや、うん、あのね、私は、見て、ね、うっすら再放送のアニメの記憶はあるよ。
ね、トレンディーなんですよ、トレンディ
ー。あの、キャッツアイと、
うん、
キャッツアイも一緒ですよね、うん、多分ね。
一緒。私、ちなみに、漫画どっちも全巻持ってます。
私、キャッツアイになった夢見たもん。小さい頃。キャッツアイになってる夢見たぐらい、キャッツアイの方はすごい憧れた。シティーハンターは、まあ、ね、
うん、
うん、シティーハンターは、まあ、そんなに記憶ないね。
あ、そうなんだ。私もサイバリオ理想の男性の球だもん、うん。
あ、そうなんだ。
うん、
漫画です？
漫画もアニメも見てた。なんなら映画も全部見てる。
へえ、アニメの映画？
うん、アニメの映画いっぱいあるよ。
へえ、そうなんだ。
いっぱいある。サイバリオみたいな主人公最近いないからね。
うん、サイバリオとはどんな人ですか？
大人です。
いや、まあ、そうやね、子供じゃないよね
大人です。あんな大人いなくない？最近、あ、大人が主人公の漫画あんまりない。あの、りょうちゃんの、
うん、
サイバーりょうってさ、すっごい下ネタめっちゃ喋るし、うん、女の子めっちゃ大好きなんだけど、うんうんうん、全然それ嫌じゃない。
あー、はいはいはい、うん、エロのバランスがいいのね。
エロのバランスがいい、
うんうん、
で、やっぱり彼すごく暗い過去をたくさん持ってるから、もともと彼あれだから、あの海外で傭兵だったからね。湾岸戦争の時に軍人部隊で傭兵だったの。
で、
もともとね、ジャングルか何かにね、落ちて、あの、うん、そこであのゲリラとして育ってるっていう、すごい暗い過去を持ってる人。そう。で、そこからもずっと軍人として生きてて、で、超一流。もう世界中の武器何でも使えるみたいな感じ。だから、彼の絵は仮面なんだよね、全部。
なるほどね。
うん、だから、
うん、
あのエロやってるけどみたいな感じ、
うん
うん、本当本質はそこじゃないよねっていうのがずっとこう、だから8割暗いんで、2割ぐらいがちょっとエロみたいな感じ。
へえ、あ、そうなんだ、
うん、
エロのすごいあのイメージが大きかったです。
サイバリオはすごい暗いんですよ。でそこがやっぱかっこいい。そこをなんかこう出さないようにして、
うんうんうんうん、
優しいし、
うんうん、
そのエロは言うけど女性に対してちゃんと接するじゃん。
っていうとシティハンターの説明になっちゃうけど、ごめんなさい。シティハンターって、な、警察？警察官ではないのね。
違う違う、探偵です。
探偵なんや。うん、へえ、そっか、
うん。
あれですよね、舞台が新宿。
そうなのよ。
これ新宿で撮影してるらしいですね。
そうなのよ。新宿のゴールデン街と歌舞伎町の人たちが、シティハンターの撮影なら OK っていう。
そうそうそう。なかなか許可が下りないらしいですね、新宿
と
か
って。下りないでしょ、下りないよ。
いろいろね、あるんでしょうね。
うん、火事とかも起きやすいしね、やっぱ建物が古いかも。うん、
そこでシティハンター撮影され、
そうだからね、
ああ、
さ、実写化ってさ、
うん、
うーんって感じになるんだけど、大体が、
うんうんうん、うんうん、
鈴木亮平サイバリオありってなったの
それは見る前から、
あ、ありあり、わかるわかるみたいな。
あ、そうなんだ。
サイバリオってもともとのその設定もちょっと話戻りますけど、うんうん、身長190あって、うん、もともとそのガタイも良くて、でマグナムっていう、あの普通の女の人とかが撃ったら肩吹っ飛ぶぐらいすごい大きい銃を使うの、うん、それを堂々と使える。だから体格もないといけないし、足も長くなきゃいけないし、でまず体格がある人がいないじゃん、あんまり
日本で。まあそうね、うんうん、
で体もかっこいい人そんなにないし、
うん、
で、
うんうんうん、
あのそのさっきも言ったように二面性みたいな部分を、
はいはいはいはいはい、演じれる人ね。
そうそうそう、ありあり、あのなんだっけ、長いコートとか、
うんうん、
ジャケットとか着てもニャーニャーニャーみたいな。
もうそうか、想像だけでもいけ、これは当たりなんじゃないかと思っていたと。
そうで、安藤正信最高みたいな。
あー、なるほどね、
うん、
じゃあちょっと鈴木亮平のシティハンターについてですね、今日は。
そうですね、
まあ、話していきましょうか。
シティハンターって鈴木亮平について、ね、
話していきたい、いきましょう。
はい、はい。
古臭さはないし、でも古く懐かしさもあるみたいな、演出のバランスがすごいいいなと思って。
鈴木亮平は憑依というより、
あ、作り込み、
作り込みですね、
うん、作り込み、作り込み。色物ラジオ、
色ねえです。
モノコです。
モノちゃんはどうだった？そんなシティハンターも知らないけど。
いや、あのね、あの、シティハンター知らない中でもやっぱ設定とかはなんとなく知っていて、あと声、
うん、神明さん、
そうそうそう、知ってた中で見たんですけど、すごかったね。あの、まあちょっと鈴木亮平の話置いといて、ちょっとあの内容もシンプルに、あの、面白かった。あのシンプルな話だですよね、
うん、
あの正義の味方が悪いやつを倒すみたいなね。でしかも重アクション、重アクション久々に見たな、ああいうの。
うん、
最近あんま見てなかった、ね、
ちゃんとトレーニングしに行ったっつってた。
うん、いや、あれもめちゃめちゃかっこよかったです。カシャンカシャンってね、リボルバーっていうんですか。
うん、リボルバーね、
はい、かっこよかった。
撃てない。
あとゲットワイルドね、最後あれはやばかった。ゲットワイルドの入りでふーってなったよ。
シティハンターのこの話の構成って大体決まってるんだけど、
うんうんうん、
悪い、りょうちゃんがエロいことして事件がやってきて、うん、美女が出てきて、うん、で、あの悪いやつが出てきて、うん、最後新宿でドタバタして、うん、で、うん、あのサイバーリョウと香りがいい感じになって最後ゲットワイルド流れるって、うんうん、この構成、
はいはいはい、
大体こうなんですよ
ね、うん
うん、これをやってほしいんですよ。わかる、
はいはいはい、ベタでいいんだね。
そうそうそう、そうそう、うん、あのいいの、余計に、余計なとこ、うんうんうん、あのね、渋谷とか行かなくていいの、まあ、行ってもいいけど
新宿でいい。
そうそうそう、まあ、行ってもいいけどちょっとね、途中ね、
うんうんうん、
ベースはやっぱし新宿でやってほしいし、
うんうんうん、でそのなるほどなるほど、
うん、なんかいいの、なんかその、うん、余計なことしないでっていう。
あとさちょ、普通に見てたけどあれってなったのがさ、伝言掲示板でしたよね。
そうなんだな。
伝言掲示板ってさ、私も小さい頃あったけど、もうないじゃないですか今。
ないないない、うん、
あれはもう設定としてはあれ平成の初期の設定なのかな。でもなんか全然古臭さはなかった。
そう、多分東映新宿線のあたりなんだろうなって思いつつ、でも、
うん、
昔はあったっていうよ、
伝言掲示板。
東口、なんかね、東口にちゃんと XYZ ってずっと書いてたって。
みんな、そう、なんかさ、そのさ、伝言掲示板とか多分平成とかに寄せていくとさ、多分見にくいんよ、
うんうんうん、
この知らない人たちにとってはさ。でもそこら辺の塩梅がすごく上手にやったはったなって。古臭さはないし、でも古くす、なんて懐かしさもあるみたいな、演出のバランスがすごいいいなと思って、
うん、
見ててさ、そのさ XYZ って書いてあるんですよね、伝言掲示板で、うん、で私は知らないの、うん、XYZ って何なんか分からへんくて、
シティハンターを呼ぶ暗号なんですよ
そうそう、でねこれはね、ちょっとね、あの仕事でさ、私の上司が、うん、もうがっつりシティハンター世代やから、
ちょっと全然うちらより上ですよ、ちなみに私いくつよって話になってたんですけど
そうそうそう
そう、
あの、多分50歳ぐらいちゃうかな、
上司。そう、皆さんそんな年はないですからねなんならうちの母親が好きですからね、シティハンターで言ったけどね。
そうでさ、シティハンター、ちょっとすいません、ネットフリックスのシティハンター見ましたかって聞いたら、うん、やってんのみたいなって、いやマジでやばいんで見てくださいって言って予告だけ見せたんすよ、
うん、
上司に。そしたら、実は俺のパソコンのフォルダの名前 XYZ って言ってた。え、それなんシティハンター呼ぶ
メッセージ、
メッセージ、
うん、
XYZ やったっていうのをね、なんか今ここで言うみたいな打ち明けられました
かわいい。でも私の彼がさ、東京の人だけど、うんうん、彼がそのそれこそ新宿らへんの方に、はいはいはい、
うん、
幼い時に行ったら絶対あった、うん、看板あれがあって、伝言掲示板まだあった時は、
うんうんうん、
絶対書いてたっつって。
これからが XYZ
絶対で、なんかさ消されるのあの伝言で、ね、消されるけど必ず書いてんの端っこに。でしかもあれ書くのには XYZ ってこうあるじゃん、伝言掲示板ってこう、
うんうんうん、
縦線が引いてあったのこの端っこの端っこに書くの、うん、左の端っこに書くの。
あ、そうなんだ、
うん、
いやすごい、あ面白いなと思って、めっちゃ良かった。演出とかも素敵でした。
私漫画も愛してるし映画も、
うん、
映画もめちゃくちゃ見てる人だから、
うん、
古いのから、まあ、最近はちょっと見てないけど、はいはい、
あそう、ちなみにいろいろあるんですよね、シティハンターって。
ある
え、なんかめっちゃ最
近エンジェルハートでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
エンジェルハート分かんない、私最後まで読んでない。エンジェルハートは香りの心臓、うん、香りが死んじゃって、
そうそうそうそう、
香りが
さ、そう聞いて、
あれ、あパラレルワールドだから、
え、
あなんか
パラレルワールド、
量と香りがうまくいってる世界線と、うん、そうじゃない世界線の2つがあって、うん、あそのそうじゃなかった場合の世界線を書くっていう設定なの、あれもともと
すごいね。なるんや。
私北条司先生本当すっごい漫画持ってる。
てか最近までやってましたね。2021年までやってたっぽい、ね。
そうなんだ。じゃあちょっと前回読んでみこう、うん。エンジェルハートはね、前回持ってなかったんだけど、うん、シティハンターとキャッツアイは前回あって。しかも北条司先生って、キャッツアイとシティハンターが爆発的に売れた後、別の漫画ちょこちょこ書いてるんだけど、全部ダメだった。で、貯金も全部なくなったの。
へぇ。
で、エンジェルヘイト、ハイハート書き始めたら、売れて、
うん、
もう北条司先生は、もうシティハンター以外書かないって決めてんだって。このようにサイバリオを作ってくれてありがとうって思う。
あ、じゃあ、初恋の人はサイバリオですって言ってる人多いかな。
多いと思う。うちの母親もすごい好き。
へぇ。
主人公、うちの母親もリョウって名前が入ってるんだけど、一部に。
あ、そうなんだ。
だから、
うんうん、
サイバリオって名前嬉しいんだって。
へえ、うん、面白い。で、ちなみに。で、今回は Netflix 限定で映画ですよね、今回ね。
映画です。
で、鈴木亮平がサイバリを演じてると。
いや、もう完璧でした。
完璧でしたか。
体もかっこいいし、体もかっこいいし、エロやってもいいし、みたいな。でも、さっきも言ったけど、さっき言ったけど、
うん、
ほら、エロと、真剣のバランスがやっぱすごく大事で、うんうんうん、それをやっぱりこう 演じ分けられるのってうまいなって思った、
うん、あとさ、私びっくりしたのがさ、私こうなんかちょっとふざけた声の時とかが、うん、あれこれ吹き返してんのかなって思うぐらい似てたんですけど、
ああ神谷さん、ね、
声優さんに、
うんうん、神谷さん入ってたな、ニュースのアナウンスだけだよね、入ってた。
あ、入ってたの？
入ってた入ってた。
へえ、知らなかった。
筋肉マンから見てるから。
あ、そうか、筋肉マンだもんね。
筋肉マン、筋肉マン、北斗の拳、
へ、
森小五郎、サイバリオでしょ。
そうか、神谷、そうか、そうか。いや、声まで見せてくるのって思ったのよ。
そう、鈴木亮平のすごいとこってさ、
孤
狼の血っていうのでヤクザ役やってたのでめっちゃ怖いんだけど。
あ、コロンチね、レベル、
うん、そうレベル2、
うん、
半年で広島弁完璧に覚えてきたんだって。
あの人だって言語にめっちゃあれですよね。
そう、東京外語大でしょ。
でドイツ語とかも喋れるんじゃなかったっけ。
英語もペラペラだし、
うん、
だから、
うんうん、
言葉合わせるの上手なんじゃない、うん、セゴドン見た時も、
うんうんうん、
あっちの鹿児島弁、
うんうん、
九州のだいぶきつい、
うん、
方言、
うんうんうんうん、もう
全然違和感なかったし。
へえ。なんか今回ね、なんかのバラエティで言ってたんですけど、
うん、
サイバリョウを演じるのにやっぱこう肉体筋トレとかするじゃないですか、うん、で私ね、その鈴木亮平会をするって、うん、まあ、色物で決定した時に、あの変態仮面見たんですよ。
はいはいはいはい、う
ん、変態仮面見たんです。変態仮面も、まあ、言ったらムキムキ
ムキムキだね。
ムキムキなんですけど、でも細いんですよね、線が、
うんうん、
でも今回のサイバリョウはムキムキマッチョって感じ。でもまあ太くはない、ごつくはない、なんていうかな、まあ、いい感じにマッチョって感じ でこれね、やっぱね、あの筋肉のつけ方変えてるらしいです。で変態仮面の時は脱いだらムキムキにならなきゃいけないから、うんうんうん、首のところには筋肉つけてないんだって、
うんうんうん、
だから T シャツとか着てたら華奢 でも脱いだらムキムキだけど、今回のサイバリョーはもうフォルムからしてムキムキにしなきゃいけないから、首のところにも筋肉つけて、でもごつくしすぎると新宿に合わないから、そこら辺もすごくバランス考えて筋肉つけたらしいですよ。
かっこいい。わかる。セバリョー首めっちゃ太いの。
あ、そうそうそう。だからこう常にこう力に入れてるらしいです。演じてる時って首のところに。
めっちゃ首太いし肩幅もガシッとしてる。でもスーツに足長い。
長いね。
9.5 等身ぐらい。
ね、
私のサイバリョーの。
でなんかあとこう顔の輪郭が一番な、やっぱサイバリョーは大事、シャープじゃないとダメやから、そこはすごい気使ったって言ったって、すげ解像度高すぎひと思って、
うん、あの人他の映画見てもやっぱすっごく細かく役作りしてるんだろうなって思った、うん、
すごいですよね、
うん、頭いいよね、あの方やっぱ頭いいんだろうなって、
うんうんう
ん、いろんな役者さんを見て、
うん、
憑依型の人っていない。役所広司さんとか私の中で憑依型だなと思うんだけど、あとさんまさんの奥さん、前の奥さん、
あ、はいはいはいはい、
憑依型って言われてるけど、
うんうんうん、
鈴木亮平は憑依というより作り込み、
作り込みですね、うん、作り込み作り込み、めちゃめちゃ研究して作り込むって感じですよね、うん
うん、ですごく細分化して、
うんうん
うん、一個一個こう寄せていくっていうこの作業、
うんうん、
この緻密さがすごいなって、
うんうん、改めてすごいです、
好きってなった、また好きってなった、
うん、ね、あのなんか銃の私は全然詳しくないけど銃のねカシャンカシャンカシャンってやつも、すいません、
カシャンカシャン
カシャンカシャンって分かりますよね皆さんね、カシャンカシャンってやつもですね、はい、あれも実弾でを撃って、あ、実弾だったらこうなるんだなみたいな研究とかされたらしいですね。
アメリカに行ってわざわざ練習したって言ってたよね。
すげえよ。
じゃないと AK とかサブマシンがあんなに綺麗に撃てないだろうなと思う。
へー、
最後の戦いのところでどんどん武器変えていくじゃん、うん、
あ、はいはいはい、香里さんにね、
う
ん、
そうそう
投げてもらって、ね、
そうで、あ、どんどん武器変わってるって思って見てて、全部使い方もかっこよかったから、うんうんうん、あ、やっぱり練習しに行ったんだろうなと思ってみたら、やっぱ練習しに行ったって記事ストイック、
素敵
素敵
素敵で、しかもさ今回なんか X でさめっちゃいろんな人に絡んでありましたね、鈴木亮平さんシティハンターのコメントに対して、
ね、今 全世界1位なんでしょ、
あ、そうそうそうそう、ネットフリックスでね、日本だけじゃなくて
めでたい、
グローバルトップ10 1位、
めでたい、
すごい。まあ、なんか内容とかもね、海外とかでもすごい分かりやすいですよね。
シティハンターのカテゴリーがさ、どの街でもできるってすごくない、うん、あのパッケージ。ニューヨークでもいいし、パリでもいいし。
ああ、確かにね。ミッションインポッシブルみたい。あ、こんなこと言ったら怒られる？
でも、
なんか、
いいと思う。
トム・クルーズみたいと思って。
全部、パッケージ化して、できるのがいいな、うん、ね、
え、ちなみにさ今回で鈴木亮平の、ま、ドラマとかね、色ねえはいろいろ見たじゃないですか、見たんですよね、
見た見た、 MER 超頑張って、意外と本数多くてびっくりしたの
ね、MER ね、多いですよ、いろいろあって、どうでしたか、どの鈴木亮平さんが好きですか、
なんか全部てか全部見てるわけじゃないんだけど、うんうん、あの人の役柄って、
うん、
安心感のある役多くないですか、
あー、ま、セゴドンとか、
セゴドン、
まあ、MER は究極ですよ、究極、
そうそうそう、
あれはもうなんか
もう MER 結構最近なんかもう達したなっていう感じ
もう死なない、絶対北見先生来たら死なないって思うね、
北見ブラックジャックって私途中から出たから BJ 来た BJ とか思って音波 BJ と北見 BJ 来たって思って
みて、いや音先生もかっこいいんだよな、あの二人のタッグが最高だったな、 MER は大好き、
あと鈴木亮平が爽やかで信頼感があって、うん、割とこう世界を切り開くっていう役多くない、うん、セゴドンもそうだし、うん、MER もそうだし、あとさっき見た、うんと、
さっき見た、
さっきまで見てたんだけど、宮沢賢治の料理人とか料理のやつもそう、あと、
そうなん
だ、テセウスの筆も途中まで
テセウスね、私もね、テセウスも見てないな、私あんま見れてないんですけどね、
けどすごくいい人みたいな役多くない、
うん、あの俺物語とかね、
あ俺物語とかって、うん、変態仮面と孤狼の血がやっぱちょっと異色、あと、うん、あの宮沢ひよさんとやってるやつところまでたどり着けなかった、
エゴイストね、エゴイストみたいよね、
うん、あれはまた見たらいろいろ言いたくなるんだろうけど、
うんうんうん、
で相手役がクールで仕事できる人、うん、音羽先生でしょ、セゴドンだったら大久保利通がエータで、で宮沢賢治のやつ
は
お父さんが結構そのやっぱこう対立する、うんうん、頭固い系の人が必ずいるなっていう構造、
うんうんうんうん、
でそのコチコチのハートと、
うんうん、
凝り固まった頭を熱い鈴木亮平の気持ちと、うん、ブラックジャックみたいな技術と、うん、あの素敵な笑顔で、うん、なんかこう溶けてくっていう展開が
多くな切り開いていくね
って思った。
エルピスはどうですか。
エルピス
はまた違いますよ、もうあれはもう色気ですね、
うん、あれは鼻血しか出る、ちょっと待ってみたい、
色気ですね、
ベッドシーンとかも色気しかない、
あれはやばかった、あれはやばかった、
表情がいいよね、
うんうん、あでちょっと思ったのがさ、鈴木亮平さんのさ、うん、こういろんな時代の演技するんだけど、どの時代にも合うのよ、
確かに、セゴドンもそうだしね、
そう全然違和感ないんですよね、
うん、
多分こう将来的にもあの方はこう100年後とか200年後とかでも違和感のない、うん、ね方なんでしょうねと思いながら見てましたね。
ハリウッドでアカデミー賞取ってほしいねって誰か書いてたけど、 あそこまで英語喋れるんだったらいけるよね、まだ若いし、
そうですね、
ハリウッドならまだいけますよ、
40歳、うん、うんうん、なんか今時じゃない、今時じゃなんていうんですかね、こう流行り廃りのないっていう かどの世代にも合う、まず顔をされてる、うん、
前さ話した時にさ、アリオリのなしの話した
あごめんなさい
すいません、
ごめんなさい、
アリオリのなしだったんでしょ、ものちゃん、
アリオリのなし、そうね、だってそうね、はい、
自分からはいかないけど素敵だなみたいな感じ、
そうなの、あのね多分そんなにね鈴木亮平さんをねこうフォーカスして見てなかったからですよね、だってあんまドラマとかもさ見てなかったもんな、何出てたっけ、あれもイケメンパラダイスとか出てたんでしょ、
あイケパラ、
出てたらしい、イケパラだって、イケパラにいたらさ絶対多分ね見てないと思う、ごめんなさい、
見てない、ごめん、あのだって
トーマ
いるから、
トーマ
で、ね、見てない、うん、
うん、
ね、見えてない、
見えてなかったと思います、エルピスであれあれってなったっていうね、
大人の役
MER でやべえと思って、
うん、大人の役をかっこよくやれる人があんまりいないんだよなって思う、うん、大人の色気、大人の色気ある人って
小栗旬、同じ年齢とかだったら小栗旬、
旬くんって色気あるですか、すいません、
はい、ごめんなさい、ちょっと
私あんまり
まだ小栗旬さんはちょっと私も分かってないな、
うまいとは思う、
うん、
うまいとは思うけど色気というとちょっと
エータとかね、エータも好きです、
エータの色気ってさ、
うん、
色気あると思うんだけど、うん、暗さじゃない、うん、
あ
真っ黒みたいな、もうダークサイドみたいな感じじゃん、暗さからこう芽生えた闇抱えてます系、色気じゃない、
うんうん、確かに確かに、
なんだっけ、最高の離婚だっけ、
最高の離婚面白かった、うん、あれは軽かったね、
あと最近見てたやつ、
あのエルピスも出てましたよ、
うん、
あのそれね、あのそれも暗かったね、
エルピスも出てた ね、
うん、
で見てて、エータの色気は、うん、こいつ近づいちゃやばいって感じ、
はいはいはいはい、確かに確かに、安心感あるね、鈴木亮平はね、
鈴木亮平のエルピスとかなんて、
うん
うん、ちょっと待って、なんで突然そんな色気出してくるのみたいな感じしない、すっごいし、
ね、
すっごい仕事できてるし、うん、まあ、完全に妄想入りますけど、うん、なんか以前こう色物の妄想の話好きだって言ってくれた人がいたので、
はいはい、
入るけど、職場の同僚ってさ、
うん、
普通にしてるとさ、普通なんか頼れる同僚みたいな感じじゃん、すっごい仕事できるな、
うん、
こいつみたいな、
うんうんうん、
だけど帰り 飲みに行った時にぐっとあの距離で色気出されたらやばくない？
やばい。
ぎっと来るの、突然、突然
油断してますもんね、こっちは、ね、
そう、こっちはまあもうみたいなさ、仕事帰りだし、
うんうん、
今日も超疲れたみたいな時に、うんうんうん、距離ぐっと詰められてきてもさ、
うんうん、
ちょっと待ってっていう、
うん、
感じの色気、
うんうん、
伝わります皆さんこれ。
でなんかほら、うん、遊んでなさそうじゃない？
そう
真剣ね、誠実そうだからさ、
うん、
えってこうなるじゃないですか、こっちは、うん、それ相応の気持ちで受け取らなきゃいけないから、
うん、でなんで距離、なんで距離詰めてきたっていう、
うん、なる、
ね、エータさんみたいなのはもう垂れ流してるし、
これそうだね、なんかもうちょっとこう今回だけでもいいかな、行っちゃおうみたいな感じで、
うん、そうコロンコロンコロンコロンって言っちゃう感じがするけど、うんうんうんうん、一切そういうの見せなさそうじゃないですか、うん、鈴木亮平ですね、同期だってさ、
なんか真面目さがもうにじみ出てますよね、ストイックさ、
品の良さよね、どこまで、
あ、まあ、そうですね、
あれこれが育ちと品の良さやと思って、うん、
ちなみに兵庫県西宮出身、
はい、
関西人でございますね、
お兄様は研究者、
あ、そうですね、海外でされてるとのことですね、
スーツ似合うしね、
うん、いやでさ、ちょっと思った、なんか鈴木亮平、そうそう、なんかね、ありよりのなしの話ね、
はいはいはい、うん、
あの鈴木亮平ってなんやろな、うん、まあ、菅田将暉くんとかはさ、まあ、菅田将暉くんが好きとか、うん、通りが好きとかじゃないですか、
うん、
鈴木亮平さんはね、役でしか覚えてないよ、わかる？
北見先生みたいな、
そうそうそう、北見先生が好きとか、うん、エルピスの名前忘れた、あの人が好きとかね、セゴドンちょっと見てないからわからへんけど、
うん、
役柄に惚れるんですけど、鈴木亮平自身のパーソナルな部分がわからへんかったから、うん、なかなかありよりのありにはならなかった、ごめんなさいっていうのも変ですけど、
うん、
こう役に惚れさせてくれる人みたいな感じですね。
で北見先生とかエルピスでコロッとあり、
いやもうこんだけ続いたらもうそらそうでしょ、
うん、モテるだろうなと思って、
ね、
うん、
でね、最近ほら、うん、インスタとか始めたでしょ、
うんうんうんうん、
でパーソナルな部分が見えてきたんですよ、
なるほどなるほど、
もうお茶目すぎて、こうなんかマニアックなことをさ一生懸命話すんですよ、可愛すぎる。
ね、奥さん大事にしてるしね、
そうですね、
学生時代からの9つ上だって言うんですよね、奥さん、
嬉しいですね、
うん、
素敵です、
まあ、でお子さんもいらっしゃって、
でも全然そういうのね、あんまり出さないからね、
うん、仕事は仕事なんでしょうね、
うん、いやもう俳優業としても徹底されてますよね、
かわいい、
かわいい、
かわい
いはあれですね、最強ですね、かっこいいからかわいいなってしまったら最強です、かわいい、
最強、
まあ、でもすごいこう苦労されたらしいですね、なんか調べましたが、
デビューされるまで、
まあ、そうそう、デビューされるまで50社ぐらいこう芸能事務所に断られてきたらしいですね、
あれだけのタップあるのにね、
だからなんか背が高い、
うん、
とか、あ、背が高いからモデルはやってたらしいです、
うんうんうん、
でもただ俳優としてはなかなかこうなんていうかな、認められへんか、認められないというか、
うん、
事務所としては断られてきたんかな、
うん、あれだけ体がかっこいい人があんまり日本人いないから、うん、他いないよなと思う、
なんかあれじゃないですか、なんかこう、これ韓国人ってさ、うんうんうん、韓国でモテる男の人ってさ、ガタイが良くて背が高くて、
うんうんうん、
やけどだから日本人とはまた違うんだって、
うんうん、
日本人はさ、ね、どちらかというと細マッチョ、
はいはい、
マッチョでも細マッチョ、
うん、
で、まあ、背が高い人はまあ持ってるかもだけど、まあ、そこまでマストじゃない、それよりかは顔みたいな、
うんうんうんうん、
どちらかというと海外寄りの体型ですもんね、
そう、
がたいが良くて、
そうだよね、わかるわかる、うん、
背が高くて、
だから日本人の日本の映画とかの役柄で、
うん、
体が大きい役だったりするのには必ず呼ばれるようになるよね、
うんうんうんうんうんうん、シティハンターでしたね、それが
バッチリ、いいいいって思ったもん、
うんうん、
いいいい、
なんか
冴羽りょうは顔じゃないって言ってすごい失礼かもしれないんですけど。
あ、
うん、
体格、
体格と、いや、なんか鈴木亮平のごめんなさいね、顔は好みか好みじゃないかって言ったら、うん、最初の頃は、
うん、
何しろ生田斗真が好きなので。
そうですよね、全然違いますよね。
そう、ごめんなさい、ちょっと、うんうん、あの県外にいらっしゃったんですけど、
うんうん、
うまいなと認識しておりました。
うーん、
だから冴羽りょうって聞いて、冴羽りょ
う
はもちろん漫画の中の人だからさ、
うん、
でやっぱかっこいいっていう感じだったから、
うんうんうんうん、
どちらかというと本当海外の俳優さんとかの方が合うだろうなって、あのフランスのね、
あ
の人もすごい上手だった
ん
だ
けど、うんうんうん
う
ん、
ああいう感じだろうなって思ってたけど、冴羽りょうってそういうことじゃないっていうのが分かった。あ、
すごくない？でも
すごいのよ、
すごいよね、なんだよね、なんかこう、うん、顔面で見せてくる感じじゃないじゃない、
うん、
雰囲気に見せてくるってね。
さっき言ってたイケメンパラダイス、
うん、
イケパラだったら、
うん、
やっぱりあれ小栗旬君とかで言ってね、向井治のなんとかで言った、向井治さん、
水島ヒロとかじゃない、
水島ヒロとか、やっぱああいう少女漫画系のさ、
うん、顔がね、生田斗真もね、そうだったね、
そうそうそう、ストレイ、うんうん、ストレイキッズみたいな人たちが合いそうじゃない、
うんうんうん、言うと、そうですね、顔面でにせあのイケメン をね、全面的に出してくるって感じですよね。
そうそうそうそうそう、そういう感じだったんだけれど、
うんうん、
全く違う、
そうだよね、
かっこいいってそうだよね
やっぱそこがやっぱ徹底してこう役になりきる、外見も内面も役に合わせてくるっていう努力のたまものなんでしょうね、
うんうん、笑った顔が好き、
あれいきなりいきなりくしゃってね、
優しい顔しない、すっごい優しい顔しない、北見先生とかさ、
北見先生
大丈夫ですよって、うん、僕がもう来たんで大丈夫ですよって
頑張りましたね、
もう少しで来ますよ、戻ってきて、
ね、うん、
で、キュンキュンしない、
キュンキュンする次じゃん、エゴイスト見なきゃ、まあ、ひよくんも好きだからな、
ね、ものちゃん今回何個か見直したじゃないですか、うん、で何が一番好きだ
ったの？北見先生、
MER ですか？
あ、まあ、MER はもう話も大好きやった。
すごいなんかこう、
うん、
エモーショナルな演出が多いよね。
もう MER はさ、あ、ごめんなさい、これドラマの話になるけどさ、こうみんなさ、うん、こう、うん、自分のこうなんていうの、殻を破るタイミングが絶対あるわけです。
そうね、うん、
そう、だからそれにもう私はもうすごく勇気づけられて、私も頑張ろうって思うし、基本さ、音羽先生もっていう賀来賢人が演じるね、先生は官僚なんですけど、まあ、ちょっと最初はいけすかんのですよ、まあ、MER を潰そうとする人たちの方なんですけど、やっぱ彼にも彼なりの思いがあって、彼の中の正義で動いていた、
うん、
結果そういけすかん感じになっていて、で結局やっぱりこうなんていうの、心のどこかでは人を救うっていうところに一番重きを置いてたっていうストーリーがあるわけですよ。
で良平より賢人の方が良くなったんです
よ。まあまあ、そう、まあ、かっこよすぎるんですよね
私その話を聞いて、まのちゃんから MER 勧められて、うん、その後から追っかけるように見てたんだけど、
うん、
確かにモノコはゴッドハ先生派だなって思って見てた。
いやー、そうなの、まあの北見先生はめちゃめちゃかっこいいよ、
うん、
めちゃめちゃかっこいいんだけど、あのそこなんていうかな、まっすぐ、常にまっすぐなんよ、うん、あんまもがいてない、
うん、
でも音羽先生はもがいてるの、 やるべきことはこう、でも自分の思いではここでこう戦ってるの、まさみと一緒なの、エルピスの、
要は自分重ねてるモノコは葛藤してるみたいです。皆さん
抱きしめたい、音羽先生抱きしめに行きます
ああいう音羽先生タイプはダメよ、好きになっちゃう、一緒に苦しむだけだもんだって、
うん、 まあそうなんよな、寝やかじゃないからな、やっぱ寝やかがいいよね。
うん、
北見先生がいいよ、結婚するなら
付き合うなら北見先生の方がいいよ、うん、
絶対いいよ。
ただ女としてそそられるのと葉先生って言ってるのも分かる。
え、いいのよ、あれぜひ見てない方はね、今プライムビデオかな、
全部で見れると思う。
全部見れる、うん、映画とあと隅田川ミッションとドラマね、
う
ん
うんうん、そう、ネットフリックスで見れる。
ぜひまた見てください。はい、
皆さん両平好きですか？
好きです。
ああ、面白かったね。ちょっと一人の人に絞って話すのもなかなか楽しかった、斬新だったので。
ちょっとね、あのね、本当は鈴木亮平とのデートを妄想するとかやりたかったんだけど、
うん、
なんかもしこれが鈴木亮平に聞かれてたらどうしようと思って、ちょっと恥ずかしくてできませんでした。
タイトル変えて別やればいいんじゃない？
わかりました。北見先生とデートする、うん、あ、分かった、今度じゃあ北見先生とデートするときと、
うん、音羽先生とデートすると
き、うん、あ、そうしよう、
いろんなの妄想会好きっていう人も言ってくるらしいので、はい、今度妄想だけする会やります。
ありがとうございます、
はい、
ごちそうさまです。
はい、じゃあいろんなラジオは好き勝手に毎週金曜日喋ってます。
はい、ハッシュタグいろものラジオをつけて、感想のつぶやきお待ちしております。
はい、いつも感想やコメント読んでおります。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
色物ラジオ。